花が綺麗な季節になってきましたね。いろんなところで、梅やら何やら咲き始めて、花って綺麗ですよね。
Also, flower. We start seeing these beautiful flowers here and there. But flowers are in general beautiful.
Yeah. 綺麗ですよね。まあ花にもあるのかもしれないですけども、でも花もこんな綺麗な花も枯れちゃうと、やっぱちょっと綺麗じゃなくなってきますよね。
But when we start dying, you know, when it withers, it's not as beautiful.
これで枯れちゃうと、やっぱ価値がなくなってきますね。
And when it dies, it loses its value.
だからお花買うじゃないですか。お店で買うと結構しますよね。ものによっては。で例えば、結婚式とか、お葬式とか。そういう時もすごいお金貸してもうゴージャスな花を買ってきたりしますね。お祝い事の時とかもね、結構高いもんです。
So sometimes we buy flowers, you know, for wedding and for funeral. Those are expensive flowers, but it's gorgeous.
だからまああれだけゴージャスになるとまあ花高いがあるかなとか思うかもしれませんけれども、ね、
And when it looks gorgeous, maybe we feel like yeah, it was worth paying.
でもそれもやっぱり時間経つと枯れてくるんでしょ。そのやっぱ何百ドル払ったお金、ね、お花が枯れちゃったのを見てると枯れた後どうしますか？捨てる。誰も買ってくれないし売れないですよね。1セントにもならないと思うんですよね。
But you know, even those gorgeous flowers, wedding flowers, once it dies, it's worth nothing. You just have to throw it away, right?
それで聖書を読んでると私たちの人生をそういう花に例えている箇所があるんですね。
And you know, in the Bible actually kind of used that as an illustration of our life.
で今朝はね、このイザヤ書っていうところをちょっと見てみたいと思うんですよ。40章。イザヤ書というこの40章の6節から8節ですね。
So we want to read this book of Isaiah this morning, chapter 40, verses 6 through.
すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと草は枯れ、花はしぼむ。まことに民は草だ、草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。
It says all people are like grass, and all their faithfulness is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, because the breath of the Lord blows on them.Surely the people are grass. The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.
全ての人は草。なんかそう言われるとあんまりいい気しないんだよね。
All people are like grass.
あなた草みたいねって言われるとなんかちょっととか思いますよね。
You don't tell people you're like grass, right?
ここで何を言ってるかって言ったら、まあ、その栄光は花、野の花のようだ。まあ、そう言ってもらえるとちょっと嬉しいかな、ね。あなたの栄光は野の花のようだ。そうすると、まあ、ちょっと気分良くなるかな。
But it says, all their faithfulness is like the flowers. All your faithfulness is like flowers on the field. Now you're feeling much better.
で私たちの多くは、人生に花を咲かせようと思って生きてたりしないですか。まあその花を咲かせるっていうとどうしてもビジネスでこうね成功したい、そういうふうなイメージがあるかもしれないですけども、いろんな意味でこうやっぱり花咲く人、花が咲いてるような人生を生きたいって言って私たち生きてるんじゃないかなと思うんですね。
You know, I think many of us are trying to live a flourished life, like life that's blooming, right?
でいろんな本屋さんに行っても世の中のハウトゥー本とかいっぱい売ってますよね。最近はまあウェブサイトでもそのいろんなハウトゥーがあります。こうしたらビジネスで成功する、こうしたらいい人間関係を保てる、こうしたらっていう、そういうなんかね、最近インターネットではね、こう幸せになれる10個の鍵とかなんかそういうのが多いですよね。でもそういうのがすごく出回っててみんな好きですよ。
So we want to kind of succeed in our lives, and there are so many how-to books and a website that tells you 12 keys to success and so on. And Not just in the business world, but the life itself, in your relationship and everything. ね、だから本当に私たちの目標というのはある意味で花咲く人生なんですよ。So in a sense, in a sense, I think we kind of aim for the flourished life, the life that blooms. でも聖書は言うんですよ。でもね、草は枯れ、花はしぼむんだよ。But the Bible says, but you know what? The grass withers and the flowers fall. 花咲く人生、人生に花咲かせようと思って一生懸命頑張ってんだけども、咲いても、たとえ咲いてもしぼんじゃうよって、枯れちゃうよ。Then we try to flourish our lives and sometimes it blooms, but the Bible says, but you know what? Then it withers, it falls, it dies.そうやと思うと確かに聖書って花を咲かせなさいって私たちに言ってないんですよ。In fact, the Bible never tells us to bloom. 聖書なんて言ってるかな？聖書は実を結びなさいって言うんですね。What does the Bible say? It says, it tells us to bear fruit instead.花を咲かせるんじゃなくて実を結びなさい。なぜならば花は散っちゃうけど実は残るからって、ね。Instead of blooming, I want you to bear fruit because you know why? Because the flowers fall, but the fruit remains. で、まあよく言いますよね。実を結ぶ、実を結ぶ、実を結ぶ。教会に来てると実を結ぶってよく聞く言葉ですよね。And we often use this phrase, right? Bear fruit. We need to bear fruit. We want to bear fruit. でもじゃあ実を結ぶってどういう意味って聞かれたときに、僕いつもちょっとなんか口もこもこしちゃう。実を結ぶっていうのはっていろいろなんかピクチャー出てくるんだけど、こうパッという説明文が出てこないんですね。And when somebody asks me, you know, what does it mean to bear fruit? And I kind of stumble, you know, because I kind of understand the concept, butI can't really come up with this clear explanation. で、聖書をペラペラやってても、なんか実を結ぶとはっていうのがなかなかこうない。いまいち書いてないんですよ。なんかしょっちゅう使ってる割には、実を結ぶっていうことはどういうことかっていう説明っていうのがあんまりこうクリアに書かれてないような気がするんですね。And I look through the Bible, and the Bible doesn't really give us clear explanation of what it means to bear fruit. It uses all over the place.でも聖書は、ね、だから実を結ぶってことがどういうことかっていうのははっきりと書かれてないんだけど、どうやったら実を結べるよっていうことは書いてくれてるんですね。So it doesn't really give us clear explanation of what it means to bear fruit, but it does give us clear explanation about what we can do in order to bear fruit. で、考えてみたらそれが分かってればいいんじゃないって思うんですね。And come to think of it, if you know the process, that's all you need to know, right? 実を結ぶっていうことがどういうことか分かってなくても、どうやったら実は結べますよが分かってたら、そこをやっとけば実はついてくるわけですよ。どうでしょう? Like, you know, even if I don't know what it means to bear fruit, if I know what I need to do to bear fruit, then if I do that, the fruit will follow.あの外の木の実とかをね見てるとよく分かると思うんですよ。木っていうのは実をならそう実をならそうと思って毎日頑張ってるわけじゃないんですよ。そうでしょ。こう一生懸命力んで実をポンと出してる木はあまり見ないですよね。Like think of those tree fruit trees. You know, none of those trees are striving to bear fruit. I don't think you've ever seen any trees just you know working so hard to bear fruit.木が何やってるかっていうと、毎日毎日の中で木は地面の中の水分だとか栄養だとかを吸い上げて、太陽のあの光をこう吸収してて、それを毎日毎日やってるわけですよ。で、プロセスです。そこがプロセスなんです。そしたら実がなる。What all trees do is to absorb all the water and the nutrition from the ground and from the sun and,That's all they do. And then one day they have fruit. だからそのプロセスが分かればいいんだ。OK、じゃあ何をやったら、どういうふうにしたらこの実を結ぶことができるのかなって。聖書に で、イエス様が、ね、言ってる言葉があるんですね。So what can we do? What should we do in order to bear fruit? Here's the word of Jesus. ここはこうやったら実を結ぶことができるようじゃなくて、こういうことが実を結ぶのの妨げになってるんだよっていう箇所ですね。マタイの13章22節。This Matthew 13:22. This doesn't tell us what we should do in order to bear fruit, but this tells us what gets in the way of bearing fruit.
茨の中のにまかれるとは、これは4つの種の例えのところです、ね。いろんな種がまかれました。1つが茨の中にまかれました。その意味を説明しているんですね。
茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしが御言葉を塞ぐために、実を結ばなくなっちゃいますっていう、そういうことですね。
So here, this is part of the seed, the parable of the seed, sower, parable of the sower. I think that's the seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful.
ね。この世の心遣い、どうしたらこの世でうまくやってるかな、どうしたら成功するかな、どうしたらっていう、そういう心遣い、みんななんて言ってるかな、どんなみんなの意見を聞きたいなとか、ね、あるいはみんなどう自分の私のことどう思ってるだろう、こんなことしたらみんなどう思うだろう、そういう世の心遣いですね。
So the worries of this life is like, you know, what can I do to succeed in this world? What can I do to do well?And so on.
言ってみるなら自分の心の思いですよね。
In other words, it's your own thought.
で、富の惑わしはどうしたらもっといい生活できるかな。もっともっとなんかあれは欲しい、これが欲しいって。もっとこういうものがあったらもっといい生活ができるし、こういうものがあったらもっとみんな一目置いてくれるしっていう、そういう富の惑わしが、ね、多ければいいっていう、それを求める心。自分の心の欲の言葉ですね。これ
は。And the deceitfulness of wealth is like the voice of your sinful desire that says more, 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 I want more.
だからこれ言い換えてみるならば、これ自分の思い、自分の罪の声、これが神様の言葉をかき消してしまうときに実を結ばなくなるんだよっていうふうに言ってるんですね。
So in other words, this passage,is saying, you know, when your own voice, when you're the voice of your own sinful desire becomes louder than the word of God, that's when you stop bearing fruit.
で、これっていうのは、パウロがエペソ人への手紙で、ね、言ってるんですけど、これっていうのは私たちがイエス様を信じる前の姿なんですよ。
And this is actually what Paul says, Paul talks about in Ephesians 2.
私たちもみんなかつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行ってたって。ここで言ってますね。
イエス様と出会う前、私たちは神様の言うことなんか聞かないで知らなかったから。
で、その頃は自分の声と自分の欲の声に聞き従って生きてたんだよっていうんですね。それが実を結ばないライフスタイルなんだ。
So here Paul was saying, you know, before knowing Jesus, you were listening to your own voice. You were listening to the voice of your own sinful desire instead of God's word. And that's the lifestyle, that's the unfruitful lifestyle.
こうやったら実を結ばないんだよ。この世で花を咲かせようって頑張ってる時、この世で花を咲かせようってあれこれ考えて、ね、いる時っていうのは自分の声、自分の肉の声しか聞こえないんだよ。ある人はその頑張った通りに花咲かせることができるんだけど、ある人たちはなかなか花咲かないんだけど、いずれにしても実は結ばないんだよ。
So this is the lifestyle of some people who are trying to live, you know, flourish their lives. And some people succeed to flourish their lives, some people don't quite go be there, but either way, they don't bear fruit.
以前に戻って、 ね、ここで言ってるのは草は枯れ花はしぼむ、これ頭では分かってるんだけど、もう少し自分の中にこう浸透させたい言葉ですよね。草は枯れ花はしぼむ、私たちの人生の中の草であろうと花であろうと、きれいな花でもしぼむんだよ。 See the grass withers, flowers fall. Yes, we all know this. You know, grass and flower of our lives withers and falls. We kind of understand in our head, but we want to kind of absorb a little more.ね、私たちの人間の考えとか人間の思いとか人間の努力とか人間の知恵とか、それっていうのは所詮枯れてしまう草花に過ぎないんだよってここで言ってる。 See here, Isaiah, through Isaiah, God is telling us, you know, the human wisdom and human thoughts, human mind and human effort, those things might look beautiful like flowers, might produce beautiful things like flowers.But it will wither and fall. でも神の言葉は永遠に立つって書いてある。But it says, but the word of our God endures forever. 神様の言葉は永遠に変わんないもんねって。まあそれはわかるんですよ。Yeah, that's right. God's word never changes. It lasts forever. Yeah, I get it.でも神様のその神様の言葉をどうしたら私たちはこう花を咲かせる生き方から実を結ぶ生き方に変わることができるかなと。But what should I do in order to with the word? You know, what should I do with the scripture in order to switch from this flourishing life to bearing fruit life? 御言葉をどうしたらいいのかな、この御言葉を。What should we do with this scripture? 御言葉を読めばいいのかな。Should we read the Bible?御言葉を学んだらいいのかな。Should we study the Bible? 御言葉を覚えればいいのかな。Should we memorize the Bible? 全部大事ですね。読んで、学んで、覚えて、それ全部大事なんだけども、you know, I think all those are important. ヤコブの手紙を見るととってもシンプルに書いてあるんです。In James, it put it very simple. また御言葉を実行する人になります。It says, do what it says. Do what it says. そもそもね、聖書っていうのはどういうもんかちょっと見てみたいと思うんですね。So let's just think what the Bible is all about. 第一テモテの、第二テモテの3章16節。This is actually 2 Timothy 3:16.ね、ご存知の箇所かなと思います。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですっていう言葉、いい言葉ですね。 So this scripture、ね、神、聖書はすべて神の霊感によるものでって書いてある。これはギリシャ語の方、言語に戻るとこの言葉っていうのは神の口から吐き出されたって、吐き出されたっていうのは吹き出された、Breathe out ね、という意味の吐き出された、神の口から出てきたって、そういう意味の言葉なんですよ。それを神の霊感によるものってここでは訳してるんですけど、英語だと God breathes だからもうちょっと近いね。だから神様の口から出てきたもの。イザヤの方でも神の息吹がっていう表現を使ってましたね。だから全部御言葉のことですね。神様の、だから聖書というのは神様の言葉、神様の口から出てきたことなんであって、そのことをここで。So here, it says all scriptures God breathed. So that means it's God's word, right? これね、何のために与えられてるか、私たちに。何のために聖書を持ってると思いますか、皆さん。So why do you have the Bible? What is this for? 毎日聖書を読んで、あ、デボーションやったっつって、満足するために聖書が与えてるのかな。Do we have the Bible so that we can read every day and feel good about doing devotion every day? Or...
ここには教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですと書いてありますね。
Here it says it's useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness.
教えるため、何を教えるためでしょうか。私たちに神様の道を教える。実を結ぶ道を教えるためにこの聖書が与えられているんだ。
So it's good for teaching. To teach what? To teach God's way. To teach the way where we can bear fruit.
そして戒めるためって書いてある。
For rebuking. 私たちの罪を指摘して戒めるためです。に聖書が与えられてるんだ。
God gave us the Bible to point out our sins and rebuke our sins.
そして矯正のため for correcting.
矯正っていうのは、ね、こう方向修正とか、もう壊れてるものを直すっていくわけですよね。
So it's correcting, so that means there was something wrong and we need to correct, right?
だから私たちが間違った道にいた、間違ったライフスタイルを生きていた、間違った生き方をしていた、それを聖書は指摘して私たちを戒めて、正しい道に、正しい生き方に、正しいライフスタイルに、ね、実を結ぶ、花を咲かせようとしていた私たちに実を結ばせようとする、そういうふうに矯正していくためにこの聖書が与えられているんだよ。
そして義の訓練のため、
And for training in righteousness. 私たちが、ね、義のために正しい生き方、その矯正しました、それに、ね、それをコンスタントにやっていくことができるように、そのために日々トレーニングしてくれるわけですね、聖書は、ね、
だからもう言ってみるならば、本当に全然違うとこ歩いていた、全然間違った方向に歩いていた、全然間違ったライフスタイルを生きていた、その私たちに正しい、ここに道があるよ、あなたたち違うよって戒めて、道を見せて、こっちにおいでって、ね、そしてここ歩き続けてごらん、ちゃんとそれないようにねって、それがここで言ってることですね。
So, you know, the Bible tells us, that the Bible is basically telling us that we are in the wrong place, and there's the path that God prepared for us, and you guys are in the wrong place, you guys are living the wrong lifestyle, so therefore, you guys need to move to the right place. And here's what you can do in order to do that. And I'm going to keep reminding you so that you will stay on that path.
それが聖書の与えられている理由だってここで言ってるんですね。
私たちは罪の中にいて、自分の心の声に従って生きてた、自分の欲の声に従って生きてた、で枯れてしぼんでしまう花を一生懸命咲かせようとして生きていた、枯れるっていうことを知らずに。
You see, before we were listening to our own voice, we were listening to the voice of our sinfulness, sinful desire, and we were trying to flourish our lives. We were trying to have our life bloom, not knowing it's going to wither and fall.
でも神様はそれを分かってたから、イエス様を送ってくださって、イエス様の十字架を通して、ね、救いの道、天国に至る道、枯れない、しぼまない、永遠に続く道に連れてきてくれたんですよ。
ここに連れてきてくれたのが十字架がしてくれたことですね。
So God guided us, brought us to this eternal path through the cross. That's what cross did. He brought us into this path.
ほいで聖書は私たちにこの道を歩いていくことを教えてくれるんですよ。
And the Bible tells us,teaches us, train us to walk this path.
実を結ぶために
so that we can bear fruit.
そういう意味で実っていうのは永遠に残るものかなって思います。
So I'm thinking, okay, so the fruit is probably something that lasts forever.
聖書読んでると御霊の実っていうのが出てきますね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、心地、ババババババと、ガラティアの5章23節に出てきます。御霊の実。
なんとなくこう人格的な部分が多いですけれども、それもこの実の一部かなって。ね、だんだん私たち内側から変えられていくからね。
And I think the fruit of the Spirit is one of those fruit. that lasts forever. でもう一つの身、はっきり分かってる身っていうのはやっぱり救いかな。人の救い、私の救い、私の隣にいる人の救い、私の友達の救い、弟子を作るときに身を結ぶことができる。私が信仰の歩みを一歩進むときにそこに新たな身を結ぶことができる、ね、この道を進んでいくために身がボタボタ落ちてくるわけですよ、ね、そしてそこにもう一人、もう二人、こうやって私たちが引っ張り込んでくるときにまた新たな身がそこに生まれてくるわけですよね。And the other fruit is obviously salvation. You know, my salvation is the big fruit. And when we invite other people in, that's more fruit. When we take a step in this step towards heaven, that's one fruit, another fruit. You know, every step we take in this path is a fruit. どうしたらこの実を結ぶことができるの？世の中でいろんな方法論があるんだけど、聖書は聖書を読み、学び、実行しなさいって。聖書を読み、学び、知識を持って満足しなさいじゃなくて、聖書を読み、学び、知識を持って議論しなさいじゃなくて、聖書を読み、学び、実行しなさいって言うんですね。And what can we do in order to bear fruit? The Bible tells us to read the Bible, study the Bible,and be satisfied. No, that's not what it says. Read the Bible, study the Bible, and argue. No, read the Bible, study the Bible, and do what it says. でも聖書って分厚い。いっぱい書かれてる。これを全部やるのはちょっと無理かもしれないってどうしても思っちゃいます。これじゃ分厚いよね、本当に。気がついたことあります？これ普通の本よりもよっぽど薄い紙使ってる。But the Bible is so thick, so many things are in there. You know, it's almost impossible to do everything. Have you thought about this? These pages, this paper are much thinner than the usual book. 普通の本の紙使ってたらもっと分厚くなるんですよ、これ。That means if they use the usual paper with the Bible, it'll be even thicker.でもね、これね、何が大事かって言ったら、私たちが実行しようとすることなんです。But you know, what is very, very crucial here is for us to try to do what it says. 神様のために、神様が言ってくださってるから、私やってみようと思うときに、そこに聖霊が働いて助けてくれるんですよ、絶対に。私たちがイエス様の姿に似せられてくるのは聖霊の働きですって。カッコリント人の手紙に書いてあります。それは紛れもなく聖霊の働きだよって。だから私たちがこの道を歩みたい、私たちが聖書にこう書いてあるからそれをやってみようっていう時に聖霊が必ず助けてくれるんです。神様が必ず助けてくれるんです。And when we try to do what it says, the Holy Spirit will help us.それでも完璧にはできないんです。なんでですか？ホーリースピリットは神様でしょ？ 100% できるようにできるんじゃないですか？だって 100% できるようになったら私たちは1、高慢になります。2、神様に頼らなくなります。だから弱さをあえて神様は私たちに残されるんですね。But still, even with the Holy Spirit, the help of the Holy Spirit, we cannot be perfect. Why? Why?God is perfect. God is almighty. Why can't he make me perfect? Because if we become perfect, one, we will become arrogant. Two, we will stop relying on God. So he will intentionally leave some weaknesses in us. いいんですよ、だから。生涯かかって聖書の中で語られていることでできないことが多分いっぱい残ると思います、私たち。僕もそうですよ。みんなそうですよ。で頑張ってやろうとするんだけどできなかったとか、ああまた言わなくていいこと言っちゃったとか、そういうことの繰り返しで生涯やっていくんだろうなと思います。でもね、だからやんなくていいんじゃなくて、でももう一回トライしてみよう。聖書がやりなさいって言ってるからもう一回やってみよう。聖書がやめなさいって言ってるからもう一回やめようとしてみよう。で、そのやろうとする部分、これが一番大事なんじゃないかな。そしたらあとはもう、そしたら神様があとはやってくださるんですよ。 So we can try all our life and we will still have things that we cannot do, we fail to do, because that makes us human. That doesn't mean we can stop trying. Okay? As long as we keep trying, God will help us and God will guide us. And God will help us to bear fruit. その実行しようとするときに、もう着実に着実に絶対実を結び始めるわけですよ。でもその実行しようがなかったら、いつまでたっても実らないんですね。そういうシンプルな公式が聖書の中にあります。So it is, the most important thing is for us to try to do what it says, and then we will bear fruit for sure. But nothing will happen if we don't try.
そのことを覚えて、本当に実を結ぶ、花を咲かせる人生なんてどうでもいいんです。ね、実を結ぶことにフォーカスして、実を結ぶことを願って、今日神様私に何をしなさいって言ってるかな、朝読んだ箇所の中で何か語られることがあった。OK、今日はそれを覚えて、思い出しながら考えながら生きてみよう。そうやって毎日毎日、神様その身を蓄積してってみてください。
So forget about flourishing your life. Let's shoot for bearing fruit. Every morning we read the Bible and probably God will speak to you in many ways. And make sure you remember that. Make sure you keep thinking that verse and try to do what God is telling you to do. And the fruit will follow you.
お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。私たちは花を咲かせる人生ばっかり歩んでたので、それしか知りませんでした。で、今聖書が与えられて、聖書を読んでいく中で、神様、あなたが私にしなさいって言っていることがあります。毎日のように私にいろんなことをしなさいって言ってくださいます。一つ一つでいいと思うんですけれども、神様、私たちが言われたことを本当に心に留めて、それを実行しようと、実行しようと、そういう思いを与えてください。そして私たちが実行しようという時に、神様は助けてくださいますよ。ヘルプしてくださいますよ。そしてその中で私たちが一日一日実を結んで、永遠に残る実を結んでいくことができるように導いていてください。
Father, we thank you so much for this message. We used to live life where we wanted to flourish our lives. And that's the only lifestyle we knew.But now through the Bible, you taught us to bear fruit. And you're telling us to do many things through the Bible. And we want to try doing that. And as we try to do so, we pray that you will help us in that process.
どうか私が、そしてここにいるお一人お一人が、毎日毎日実を結ぶ歩みをしていくことができるように、枯れてしまうものにばっかり力を注ぎ込んで、時間を注ぎ込んで、お金を注ぎ込んでいくんじゃなくて、実を結ぶことにもっと心を注ぎ込んでいくことができるように助けていてください。
And Father, it is my prayer as well as everybody's prayer. Help us to pour our hearts on bearing fruit instead of flourishing our lives.
Help us, Lord. 感謝をして、イエス様の尊い名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.